5、日本から世界へ。積水は日本予知露呈全図を完成させながらもまだ満足することができなかった。なぜなら地図があまりにも大きすぎて持ち運びに不便であったからだ。そしてわずかな暇を見つけては縮図化の作業を続けていたのである。安永7年1778年12月、ついに改正日本予知露呈全図を完成させると、早速春森へと献上した。春森と弟の頼助は積水の地図を何度か目にしており、実用的で精度の高い地図の完成を心待ちにしていたのだ。積水は膨大な情報を集め検証し、そこから正確な地図を作った。大日本史編纂で安易な執筆を戒めていた光圀公を彷彿とさせる。義公様とは恐れ多いことです。ただ義公様も私も後世の人々に役立つものを残したいと強く願っている点においては全く同じにござります。積水の言葉を聞いた春森はすぐさま家臣を呼びつけた。これほどの地図を埋もらせたとあっては水戸家としての沽券に関わる。要は地図発行を認めることとする。この時代国防上の理由から精度の高い地図の発行は禁じられており、庶民が手にしていた地図も精度の低いものばかりであった。しかしこの春森の英断によって正確な地図が世に行き渡るきっかけを作ったのであり、極めて画期的なことでもあったのだ。こうして徳川御三家である水戸家のお墨付きをもらった改正日本予知露呈全図は、安永8年3月、大阪の版元浅野弥平の浪速書院へと送られ、版木に彫られ始めた。安永9年1780年2月、積水のもとにすり上がったばかりの改正日本予知露呈全図が届く。地図作成を志してから28年、これまでの苦労が報われると同時に、地図作りを支えてくれた木村蒹葭堂、古川古昇軒など数多くの人々の顔が浮かんでは消え、感謝の念で目頭が熱くなる。そして店頭に並ぶ地図をこの目で確かめたいと思った積水は、日本橋通りにある書店街を訪ねることにした。山崎金兵衛の店先には、長さ5尺 1.5 メートル、幅4寸8分 14.5 センチメートルの看板が掲げられており、真ん中には改正日本予知露呈全図の大きな文字、右側には水戸の儒学者積水先生著、左側には細かい文字で、この地図は尺度を地の距離に合わせ、64州の山岳、黄河、城、豪村、神社仏閣、名所旧跡、街道、宿場、港などが記載されており、とても便利である。また、津々浦々の島々が漏れなく書かれ、図面には碁盤のような線もあり、地形方位が精密に記されているとあった。すぐさま店先を覗くと、一番目立つところに積水の地図が並んでいる。値段は折りたたみ式の地図が25両、約250万円。仲裁色の地図で21両5分。その金額の高さに積水自身驚いてしまったのだが、版元の労力を考えれば、書刷りはどうしても高い値段をつけざるを得ない。それでもこの地図がたくさん売れれば値段も下がり、やがては庶民にも手が届くようになるのだ。その後、積水図は 海賊版が出回るほどの人気を博し、庶民たちが手にできる唯一の精巧な地図となった。そして、伊能図が明治4年に解禁されるまでの約100年間、人々に愛され続けるのである。天明3年、1783年7月、浅間山の大噴火により、死者数は2万人にも上り、利根川の氾濫や火山灰によって農作物も大きな被害を受けた。また、この年は、天変地異や冷害により各地で飢饉が発生、数多くの餓死者が出るなど、社会不安が高まっていたのだが、今の積水にできることは、たとえ苦しい状況下にあっても、工学心を失わないことだけであった。そして、次なる目標は、世界地図の制作へと移っていった。長崎と大阪で、世界の地理に関する知識を得た積水。この貴重な経験を生かし、正しい世界観を世の人々に広めなくてはならぬという強い使命感に燃えていた。しかし、それ以上に積水を突き動かしていたのは、未知の分野に挑戦するたびに、母から文字を教わった時のような、えも言われぬ従属感であった。まるで母との思い出の隙間を埋めるかのような不思議な感覚。積水はそれを追い続けていたのである。たとえ厳罰に処され、地位や財産、あるいは命までが奪われようとも、学問の発展に人生を捧げた積水の強固な意志、それを阻むことはもはや誰にもできなかったのだ。その後、積水の世界地図は、思いを同じくする有識者の間に広がり、幕末の志士たちにまで大きな影響を与えることになる。積水の手がけた世界地図、天明5年、大晋公与図、中国地図を水戸藩に献上。天明5年、改正地球万国全図、世界地図刊行。天明8年、地球万国三海予知全図説、世界地図刊行。寛政元年、東土周郡遠隔図、中国の歴史地図帳の原型。